それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝はルカの福音書1章77節から79節です。ルカの福音書1章77節から79節、新改訳聖書の110ページになります。それでは拝読させていただきます。罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより曙の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。今朝は罪を許す光と題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。また改めましてクリスマスおめでとうございます。今日は12月24日クリスマスイブということになるわけですけれども、イエス・キリストがお生まれになった、私たちのところに来てくださり神様の救いを与えてくださる幸いな日であるわけです。そして私たちは今この礼拝を捧げるということであるわけですけれども、神様はますます私たちを愛し祝福を与えてください。この朝も共に御言葉から神様の恵みに預かさせていただきたいと思います。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2023年クリスマスの時を私たちに備えてくださり、また今日は12月24日クリスマスイブの時でありますけれども、このように愛する方々と共に礼拝をお捧げすることができますことを心から感謝いたします。誠の神様は私たちを愛し憐れみ、そしてまたその一人子イエス・キリストを私たちのところに下し使わせて神様の愛を表してくださることを信じ感謝いたします。この世の中では戦いがあり、そしてまた今もこの戦争状態のような様子を呈しているところがあります。主よ、どうぞあなたの愛と憐れみをまたその中にも与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちもこの平和を作り出すそのようなものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにも神様の励ましと力を私たち一人一人に与えてくださり、また神様の御心、何が喜ばれることであるのか、そのことを悟り、また成していくものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時をも導いてくださり、この聖書を通して私たちに神様の御思いを与えてくださり、またそれをなすことができるように助けてくださりをお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
私たちは今平和な中に生活をしているわけですけれども、しかし時を同じにして中にはもう戦争状態のところにある人たちもいるわけです。私たちは自分だけが平和でこれで大丈夫かというと決してそうではないということを思います。もうますますこの地球というのは狭く感じられます。もうそれこそ日本の裏側で起こったようなことも、もうインターネットやいろんなものを用いて情報が入ってくるわけですし、もう4年前からコロナ感染が始まり、もうそれがもう全世界に行っているというような、そういう時代の中に私たちは生きています。これから先どうなるのかということは私たちはこのなかなかわからないものであるわけですけれども、しかしこの聖書の中に神様はこれから起こるべきことも記され、そしてまた私たちがどのように生きるのか、何をなすのかをまた私たちに語ってくださっておられます。今日はルカの福音書の1章77節から79節を通して神様は私たち一人一人に 今何を語っておられるのか聞くものとさせていただきたいと思います。まず一つのことは、神様は私たちを平和に導いてください。そのことは79節の終わりの方を見ると、私たちの足を平和の道に導くと出てきているわけです。神様は私たちを平和に導きたい、そのように願っておられる方であるわけです。しかし残念ながら、もう今はもう本当にこの戦争状態、そしてまたいろんなところで争いがあるっていうこの現実を見させられます。ヨーロッパのウクライナでロシアが侵攻する、また中東パレスチナで事件が起こり、今イスラエル軍はパレスチナ、ガザの方にこの攻めていっているっていうニュースを私たちは毎日聞いているわけです。そして大切な命が失われるっていうような本当に悲惨な状況を私たちはニュースで聞きます。なんでこんなことが起こるんだろうか、いやそれよりも早く終わってほしい、それがもう私たちの願いであると思います。もうこの平和が与えられる、それは非常に重要なことです。そして神様は私たちをこの平和の道に導く、その約束が与えられているわけです。私たちの足をとあるんですけれども、もちろん私たちは足を使って歩くということであるわけですが、しかしここでの意味はもう毎日の生活ということを意味しているのではないかと思います。私たちが毎日この平和で安心して暮らすことができるように神様は願っておられます。実はこの平和と訳されている言葉なんですけれども、別の言葉で言うと平安ということになるわけです。神様は私たちの心に平安を与えてください。そして平和な生活を過ごしていく、私たちはなかなか自分の個人の力で戦争をとどめるということは難しいかもしれません。しかし自分の生活の中にこの平安を持って生きるということは可能であると思います。まず自分自身の心の中にこの平安が与えられる、今ちょうど12月に入って年末を迎え、慌ただしい生活をしているんではないかなと思います。私もいろいろやらないことがたくさんあるということで、時にはもう落ち着かない、またもう心がこうパニックになってしまう、あれもしないといけないしこれもしなければいけない、平安がなくなってくるわけです。しかし神様は私たちをその平安に導いてください。じゃあ誰によって心の中に平安が与えられるんだろうか、それは実はその前の28節の終わりのところに、明け物の光が糸高くところから私たちに訪れるという言葉が出てきます。明け物のってですね、何かっていうと、もう朝日のことであるわけなんです。地球は回転しています。じっととどまっているわけではないわけです。毎日のことですけれども、もう朝が来て夜が来るというような、私たちは一日を過ごすわけですけれども、それはもう地球が動いている、そしてそのことによって朝が来てまた夜になるというような動きに私たちは生活をしているわけです。ある方は明けない夜はないというふうにですね言いましたけれども、私たちも時にはもうその光が見えないような、もう真っ暗な暗黒の状況の中に陥ってしまうということもあるかもしれません。しかし神様は必ず私たちに 光を与えてください。実はここに出てくる曙の光というのはですね、太陽のことではないわけです。じゃあこれは一体何を意味しているのか。実はこれはイエス・キリストを意味しているわけなんです。イエス・キリストが実は曙の光となって暗い私たちを照らしてください。そしてこの暗黒の夜が終わるということであるわけです。それはその後に糸を高きところから私たちに訪れという言葉が出てくるわけです。確かに地球は動いてですね、もう朝が来て夜が来る、その繰り返しであるんですけれども、しかしここの曙の光はその非常に高いところから私たちに訪れると、そう言ってるわけです。もう上から下に来る。太陽の光はそうではありません。もう太陽はですね、下から昇って来るわけなんです。そしてもう日中は一番高いところに行ってまた沈んでいく、太陽自身が動いてるっていうのではなくて、もう地球が太陽の周りを動き回り、まあ、そのように自然界では朝があり、夜がまた来ると。しかしここで言ってるのは、この曙の光が高くところから私たちに訪れる、これはもう特別なことです。まあ、ある意味その緯度高くところっていうのはもう天国というふうに考えられると思います。その天の御国から私たちのところに、私たちの心を明るく照らすその光が私たちのところに来てください。実はそれが神様の約束であるということです。まあ、講壇の前にはろうそくがですね、灯っています。まあ、昔は本物のろうそく使ってたんですけれども、やっぱり煙は健康に良くないと、まあ、私のことを多分心配してくださって、あの電気に変えてくださったと思うんですけれども、それはもう世の光っていうことを表しているわけなんです。暗き夜を照らす光が私たちのところに来てください。私たちの心を明るくしてください。それはイエス・キリストであるわけです。まあ、イエス・キリストは私は世の光であると言われました。私に従ってくる者は闇の中を歩むことなく永遠の命の光を持つであろうと、今も私たちにその約束が与えられているわけです。そしてなんとその光は私たちに訪れというですね、このように聖書は私たちに語っています。この訪れるということをある方はこの訪問看護というふうにですね言いました。まあ、中には重病で病院に行けない、そういうところに訪問看護でお医者さんが訪ねてきてくれる、そして治療をですねしてくれる。だから私たちがそこに行くっていうんではなくて、実は、まあ、私たちを癒し、また私たちの心を明るくしてくださる救い主は私たちのところに来てくださる。実はそれがクリスマスなんだということです。私たちが神様に近づいていくのではない、神様自身が私たちのところを訪ねてくださり、そしてまた私たちの心を明るく照らしてくださる、それがクリスマスです。だからご馳走を食べたりプレゼントをもらったり、それも楽しい素晴らしいことだと思いますけれども、でも大事なのは自分自身の心が明るくなることではないかと思います。本当に心の暗闇を取り除いていただいてですね、心の中に平安、そしてまた喜び、希望を持つことができる。それを与えてくださるのはもうご馳走とかプレゼントではなくて、イエス・キリストが私たちに与えてくださる神様の救いの光、また心の平安ということであるわけです。ですから、まあ、私たちはある意味頑張らなくてもいい、 神様が私たちを救ってください。確かに今のこの時代というのは競争社会です。人と競い合う、そして自分がまあより良いものを目指していく、だからもう一生懸命努力して頑張らないといけないってですね、あるわけです。でもそれが高じてストレスになってしまう、自分自身が疲れ果ててしまう、そういうことがあるんではないかと思います。じゃあ疲れ果てた自分を誰が休ませてくれるんだろうか。実は私たちを休ませてくださる方が一人おられる、それはイエス・キリストです。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そのようにイエス・キリストは言ってくださるんです。だから私たちはある意味一生懸命やらなきゃいけないとか頑張らなきゃいけないか、そういうところから解放されて、そして私たちは自由にのびのびと生きることができる。先生、それは実はただ信じる、それだけでいいことなんです。言うなればイエス・キリストは私たちの心の扉をですね、戸を叩いて笑える。まあそれは黙示録の3章の終わりの方にも出てくるんですけれども、見ろ私はその戸の外に立って戸を叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と共に食事をする、そのように約束されているわけなんです。だから私たちのすべきことは何か、それは心の扉を開いた、そしてイエス・キリストを受け入れる、そうするならばキリストは私たちの心の中に入ってくださり、一切の重荷を私たちの代わりに受け止めてくださって、そして私たちに安息を与えてください。まあ、今の時代私たちに必要なのはその心の休み場、一体誰が平安を与えてくれるんだろうか、それがもう重要なことではないかと思います。イエス・キリストは私たちのところに来てください。私たちの言うなれば暗い心、79節には死の影ってですね出てきてるんです。もう本当にその死の淵を私たちは歩かなければならない、時にはそういうこともあると思います。しかし神様は私たちにその弱さに打ち勝つ力、そしてまた心に光を与えてくださいます。そして私たちはこの暗闇に打ち勝っていくことができるわけです。じゃあ私たちの心を一体何がこの暗くしてしまうんだろうか、実はその原因っていうのが77節に出てきます。私たちの心を暗くしてしまう、それはこの罪ということを聖書は言っているわけなんです。その罪が実は私たちを暗いものにしてしまう。ローマ人の手紙の6章23節見ると、罪の支払う報酬は死であるってですね出てくるんです。だから私たちの心を暗くしてしまうその罪を実は私たちは自分の心から取り除いていただかなければいけない。じゃあ誰がですね自分の心の中にあるその暗闇、また元になっている罪を取り除くことができるんだろうか、そんな人がいるのか、実はおられるということです。それはもうただ一人、イエス・キリストです。どのように罪を取り除かれたんだろうか、それは十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。あのキリストの十字架っていうのは私たちのためであった。自分の心の中にあるこの心を暗くするもの、その罪をイエス・キリストはご自身の身に負って受けてくださって、そして私たちの代わりに十字架に死んでくださった。そしてそれによって私たちは罪から解放されるわけです。 ですから自分の心がどうしてこの暗くなるんだろうか、重たくなるんだろうか、自分はダメな人間だと思うようになるのか、それは心の中に罪があるからだ、それを知る必要があるわけです。まあ、もちろん私たちは最初からそれが分かるかっていうとなかなか分かりません。もう私も分からなかったわけです。今は分かります。じゃあどうやったら分かるようになるのか、それは77節の後半に知識を与えるってですね、出てくるんです。神様は知識を与えてください。じゃあ何の知識かっていうと、それは私たちがもう滅びに行ってしまう永遠の命の実はその知識、知恵を与えてくださるわけなんです。それをどのようにやることができるのかっていうと、それは聖書です。聖書が私たちに人間の持っている罪、そして心の暗闇の原因、それを私たちに教えています。ですから私たちはこの罪が解決されるためにはどうしても聖書を読む必要があるっていうことです。聖書、それはすなわち神様の言葉、神様の約束の言葉です。私たちを罪から救ってください、その許しを与えてください。それが分かるっていうのはこの聖書を通してですね、私たちは罪の許しっていうことを知ることができるわけです。そしてそれを知るだけではない、私たちは解決を与えていただかなければいけないわけです。その解決になるのが実は、まあ、私たちが信じるその信仰です。私たちが救われるのは良いことをしたから救われるとか、真面目な人間だから神様が救ってくださる、全くそうではないわけです。それは私たちにも自分の罪が分かる、そして自分の力ではどうすることもできない、心の中にあるその暗闇を取り除くことはできない。しかしイエス・キリストはその暗闇を、その罪を十字架によって取り除いてください。それを信じるってことです。それが実は聖書が言っているところの信仰、まあ、正しい人は信仰によって生きるってですね、聖書に書いてあるんです。だから行いによるのではない、自分が立派な人間だから、真面目だから、いいことをするから救われるとは全然違うんです。神様は自分のような人間でも許してください、そして救ってくださるんだ、それを信じることです。だからそれはどんな人でもできます。もう重病でですね、ベッドに寝たきりになっているっていう人でも、ただイエス・キリストを信じて救われたという人が実際に会えるわけです。私も洗礼を授けたということがありましたけれど、もうどんな状況の中にあっても、ただこのイエス・キリストを自分の救い主、自分の罪を許してくださる方なんだ、もう一切を委ねてこの十字架は私のためだったと信じるならば、私たちは永遠の滅びから救われる。そしてその永遠の滅びからの救いっていうのは、まさに明け物の光が糸高きところから私たちに訪れるということであるわけです。ですからクリスマスの最大のプレゼントは何か、それはイエス・キリストを信じて永遠の命が与えられるということです。これほど素晴らしいプレゼントは他にはありません。信じるならば永遠の命が与えられて、そして私たちは生きることができる。それはこの世で生きるのではないわけです。天国で私たちは生きることができる。ですからその光っていうのは私たちの心の中に与えられて、そしてキリストは実は死の中から蘇られた、信じる私たちの心の中に 生きて働いてください。そしてその光を持って私たちを明るく照らし出してくださるわけです。ですから私たちができることは何か、イエス・キリストを信じるということです。そしてそのキリストは私の罪を許してくださり、私の心から十字架によって罪を取り除いて明るくしてくださるんだ。ただそのことを信じるわけです。そして信じるならば私たちは永遠の滅びから、また暗闇の中から救いに預かって、そして心から神様を褒めたたえ、また喜ぶことができる。クリスマスのお祝い、イエス・キリストの誕生がもう2000年近く祝われている。もう他にこういう、もうお祝いは他にはないわけです。神様は全ての人を救ってくださる、誠のその救いの光を与えてくださっておられる。その光を心の中に与えていただき、そしてまた私たちもこのキリストの愛の光に本当に輝かさせていただいて、喜ぶものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、このクリスマスの日を私たちに与えてくださり感謝いたします。今のこの世の姿は暗闇と死の陰に住んでいるような、そのような状況の中にあることを私たちは思います。しかし神様の願いは私たちの足を平和の道に導く、本当にこの争いをやめて、そしてまた互いに愛し合う、そのことを神様は願っておられます。そして私たちのこの罪のためにイエス・キリストは十字架で死んでくださった、その許しが私にも与えられている。どうぞそのことを信じてイエス・キリストを心にお迎えするものとしてくださるようにお願いします。そしてこの平和、そしてまた心の平安が私たちのうちに与えられて、そしてまた私たちも喜びと感謝に満ち溢れ、互いに愛するものとしてくださるようにお願いします。すべてを神様の手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。